大山慎介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STV ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です、ね、大型連休も今日が最後と、
そうですね、
と思ってる人や、
はい、長い方もいらっしゃいますね。
この連休気分はいつまで続くのと、という方もいれば、
はい、
ね、いろんなこと言われてますけども、この番組はですね、ゆったりまったり気分を変えてお伝えしていくんですけど、でもそうは言ってもね、
はい、
この世情、離れて、いきなりね飛び抜けて離れるっていうことはできないんですけどもね。でもですね、そうですね、僕よく今急に振り返っちゃったんですけど、なんかね、若い頃からそうなんでしょうけど、もっと前かな、要するに叩かれて叩かれてダメになる、あ、違う、そこからねこうなんかね、もう一回頑張れるみたいなところあってですね。ところがそんな全然こう成功してるわけでも何でもないんですけど、なんかあともう一つはですね、願い事、あ、急に思い出したんですけど、願い事、
はい、
願い事っていうか、本当のなんていうんですかね、叶わないような願い事ダメですよ。例えば明日火星に行きたいとか、
うんうん、
明日木星の旅行できないからそういう話じゃなくて、
はい、
身の回りのなんかこんなことできたらいいなくらいの話、うん、それを僕ね、いつからかな、100個思ったらそういう願い事みたいなね、身近な願い事100個のうち1個でも叶ったら、うわラッキーって思うようになったんですよ。なんかね、おい、急になんでこんな感じになったのかな、急にそういう風になってね、あれはね、寮生活が長かったせいもあるんですね、高校時代寮生活で、
はい、
僕番組では触れてないんですけど、その道いろんなところで出てるんで、函館のね、ラサール高校だったんですけど、そうなんですよ、関西の人に、関西の、ね、方に言わせると、函館にもラサール高校あったのって言われると思うんですけど、実は あるんですよね、実はこじんまりと地味にあるんですけどもうそこの寮生活がね、僕の結構、まあ、ターニングポイントになったのかなと思うんですけどね。番組で初めて言っちゃいましたけど、でも、いろんなところでもうオープンなんで、あそこでね、やっぱりこう対人関係っていうのが非常にこう叩き込まれて、でその後ね、寄せばいいのに、普通ね3年間も寮生活を送ったら、また特殊な 寮生活なんですけど、また変な高校なんですけどね、普通大学では寮生活を送らない人が多いにもかかわらず、僕東京で和慶塾っていう寮に入ったんですよ、
はい、
和慶塾っていろんな大学が入る、これ、
ね、
目白ありましてね、そこでもまたね勉強させてもらったんで、やっぱりなかなか思うようにいかないなと思いながらも、一つ叶うと、うわラッキーとかって思うようになった。
それと寮生活で何かこう不自由な部分も多少ありつつの部分があったからこその、
まあ、不自由って感じるか、これはまあ付与のもの、与えられたもので、まあでもそこの不自由さの中にこう楽しみを見つけるっていうかね、それよりもっとこういろんなね、今休校中が多いのですごく子どもたち大変だなと思うんですけど、あ、そっか、そんな考えあったなんて、15年違ってたら、15年違うところで住んでたらこんなに違うと思ったのが高校生、
はい、
18歳の時は全国から来てたんで、まあ、函館ラサールも全国から来てましたけど、もう本当に全国から東京に来てたんで、こんなに違う、18歳になったらって、九州の人ってそう思うんって、
はい、
で関西の奈良のうねび高校出身はそうなんとかね、北の高校、大阪の北のはそうなんとか、ちぐさ、愛知のね、ちぐさから来た人はそうなんとかね、そういう風な経験をしたんですよね。だからちょっと暮らしっていうのを考えるときもすごくすんなり言ったんですよ。北海道だけがいいとか、うちの町だけがいいっていうのは無理だよねって、でみんながワクワクすることできないかなって考えたのが、平成17年の実証実験、そんなことで今まで来たんですけどね、まあ、今年こういうことになって、受け入れを中止せざるを得ないところとか、はい、いろいろありますけど、ね、10年カレンダー、ね、じっと頑張っていきましょうね、
はい、
と、しっかり正しく恐れると、
はい、そうですね、
そしてじっと時を待つと、僕ね、もう最近もう呪文のように言ってるの、しっかり正しく恐れる、じっと時を待つ、はい、という感じですけどね。で今日はですね、そんな大山慎介が、そろそろあと7回と ということなんで、 STV ではあと7回ということなんで、お便り特集と、それからですね、ちょっと暮らしの今までとこれから第1弾、
はい、そうですね、
第1弾、こうだんだんねエンディングモードが入ってきますよ。元気出していきましょうね。
北海道の新しい使い方を皆さんと一緒に考える番組、大山慎介のちょっと暮らし北海道、今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週からですね、まあ、時々は街の特集もしますけども、たくさんいただいてるお便りをやっぱりですね、これからエンディングモードは、たくさん紹介したいなということと、それからこういう世情になったからちょっと暮らしがどうのこうのっていうわけじゃなくて、あの田舎と都会のあり方っていうのは固いもんじゃないんですけど、そうか、そういうこともあるんかなっていう、あなたへの選択肢だとか、考えるきっかけだとか、そんなのをですね、ご提供していけたらなと思いますね。
は
い、
今回お便りを紹介した方たちにも、はい、おらいもくんグッズが届きます。
このまざるに関わらずね、おらいもくんね、はい、おらいもくんのも悪くないですからね。おらいもくんは
朝部長の可愛らしいキャラクター、
おらいもくんは素直ですよ、はい、本当にね、別に遊ぶが悪いって言ってるんじゃないですけどね、はい、ということでお便りいきますか、
はい、まずはですね、松前町の会でですね、はあ、結構あの皆さんからメールやおはがきいただいております。
ありがとうございます。
まずは三重県紀北町のよりこさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ホームページで松前町の魅力を拝見しました。松前町といえば松前城の桜や松前漬けですよね。そして今回日本一の書のふるさとと初めて知りました。
本当これはね、北海道内でもあまり知られてないんですけどね、うん、はいはい、
あと300種類の渡り鳥が飛んでくるなんて本当に素晴らしいですね、といただきました。
これはですね、書の町は金子大典先生、書いていただいてますね、金子大典先生のふるさとということなんですけど、渡り鳥この聖地なんですけど、松前の人にとってはね、おお、そうみたいな、ごく普通みたいな、
当たり前すぎてってことなんですね。
僕ね、あそこ看板、何度も言うけど、少しは看板もうちょっと見えるようにしないと、国道でブンって過ぎちゃうんですよ。まあでもね、今度また行きたいなと思ってますね、はい、
続いて北海道の美幌町の峰子さんからいただきました。
美幌いいんだわ、はい、
昨年まで仕事をしていて長期の休みがなかなか取れなかったので、今年は道南へ桜の時期に観光をと思っていました。ですが今は我慢の時です。
あ、なるほどね。
落ち着いたら夫とドライブをしながら宿泊をしてゆっくり旅行したいです。観光地の皆さんも頑張ってください。
なるほどね。美幌町、僕がね、初めて行ったのが26歳かな、25、6歳の頃ですね、美幌町に行った時に、これね、美幌の特集した時も僕お伝えしたと思うんですけど、一言で言うと反則ですよね、あの美幌峠は。
いや、本当綺麗ですよね。
あれね、僕ほら南北海道の出じゃないですか。で、札幌で、2年勤務して、それから十勝の帯広で2年半勤務して、うん、で27の時に東京の昔の実証に派遣になったんですけどね、その十勝の帯広にいる時に、東北海道の4エリアがあるんですけどね、あの道内の方はご存知の通り、オホーツクと釧路と、それから根室、十勝、この4つのエリアが大体道東というふうに北海道内では呼んでるんですが、はい、そこの、職員、北海道庁に勤めてましたんで、いろいろ交流があったんですよ。で、網走で何かやりますっていう時に初めて見たの。でもそれもね、予備知識なく、全く景色違うじゃないですか、南北海道と札幌と、はい、それであそこで、そう、向こうにが、美幌峠ですとかって言いながら、あのトントントントンとちょっとこう緩い坂を登っていくじゃないですか。 そうです、はい、そしてあそこの先ですって言って、ガーンって見るじゃないですか、あれびっくりですよね。
そうですね、こう、あの最初は見えないんですよね、
見えないんだよね、
景色がどんどん上がっていくために見える。
もうね、あの時はね、ちょっと忘れられないですね、最初見た時のね、雰囲気は。はい、と ということでね、そうですか、定年後に、あ、いいですね、いろんなところに行くんですね、はい、うん。
そして続いてはですね、大阪府高槻市の秋地さんからいただきました。
秋地さん、ありがとうございます。
大山さん、
はい、
大山さんが主催で北海道へのちょっと旅行を企画されたらどうでしょうか。
お、
大阪名古屋と地元の方との交流があれば最高ですよね。
あ、
これもきっかけですよね。
あ、こういったおはがきメールむちゃくちゃ多いんですよね。
ありがとうございます。
私が適任かどうかわからないんですけれども、本当ね、まあ、この収まったらですね、うん、札幌の、そうそう、急に思い出したんですけど、地下歩道に中部セントレアの、あの空港のね、広告が、でっかい広告があるじゃないですか、はい、中部と、あ、中部地方と北海道はもう一緒みたいな、やっぱりあれを見ると嬉しいんですよね、うん。で、関空に行っても北海道の、まあ、ポスターがあったりね、あるいは伊丹に行ってもですね、ああいいなと。ですから今ね、秋地さんが言われたように、なんかね、ちょっと暮らしでもいいんですし、一泊二日でもいいですし、あるいは、そうそうそう、前ちょっとお伝えした通り、フェリーね、フェリーでの、案内人が僕がいいかどうか分かんないんですけど、とにかく行くとき時間があるので、
移動中のこの中で、
移動中のもうい
ろんな知識をつけて、
知識をもうとにかく話せと、とにかく話すんだよ大山くんとかってね、結構もう言われたのは10年以上前かな、大阪のフェアで。それからずっと同じようなことをご指摘いただいて、で、名古屋でも言われて、
はい、
なんかこれできたらいいですね。
そうですね、やっぱ望んでる方が多いってことですもんね。
あの、北海道田舎活性化協議会っていうのがありまして、こちら登録するだけなんですけどね、個人会員と呼んでるんですけど、プラス北海道クラブってあるんですよね、はい、北海道田舎って感じです、活性化協議会、こちらで検索していただくと1分くらいで登録終わって、個人情報がほとんどないんですよ。電話番号もないし、住所も本当簡潔ですしっていうことなんですが、そちらの方にはですね、今後もいろんな情報をお伝えしていこうかなと。あそこ別に移住交流とかね、ちょっと暮らしの団体ではないんです、まあ、とにかく田舎の元気にする、大阪や名古屋や関東の方、近畿、中京、みんなさんと一緒に元気になるシステムってないかなっていうのを、民間企業が中心になって考えているところなんですけどね。ぜひよろしかったらそちらの方にご登録いただければ、仮に開催する場合はそちらから多分ね、
はい、
あのお伝えすると思うんですよね、うん。少しずつこういうのもね、ちょっとだけやってみるのもいいんですね。まず小さくね、あ、どの道集まらないんで、もう分かってるんで現実をね、5人限定とかね
そんなに小規模ですか。
もう5人限定、もうこれですよ、最初はこういう感じですよ。あ、北海道中活性化協議会はあのこの自粛が終わったらですね、非常事態終わればですね、あの関西中京にもうピンポイントで僕説明会に行こうとなってるんですよ。説明会って言っても5人限定とか3人限定とか、あなたの町に行きますみたいな、これ計画してるんで、ぜひよろしかったら登録してみてください。
続いて京都府宇治市ののりひろさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
今の新型コロナウイルスが収まって安全に移動できるようになったら、おらいもんファミリーに会いに厚沢部町に行こうと思います。目的はおらいもんファミリーに会うだけに行こうと思ってます。その日楽しみにしています。
うわあ、僕こういうもうなんか涙出そうですね。
いや、嬉しいですね。
あの本当、先ほどちょっとねお伝えした通り、おらいもくんは素直ですからね、素直でいい子ですから、ぜひ会っていただきたいなと。これもちょっと厚沢部の人に伝えて、あのおらいもファミリーデーとかね、そういう日を作って、なんかそれこそさっきの、旅行じゃないですけど、この日に例えば、まあ、年1回じゃなくて、例えばですね、第1土曜日とか、
はい、
毎月第1土曜日は、うん、おらいもくんがあの厚沢部の町のここに立ってますとかね、ファミリー4人で手振ってますとかね、
そこに行けば会いに行け
ます。こんなこと経験に行ったらね、あのちょっと役場の方に怒られるんですけど、そういうのね、なんか遊び心がね、あってもいいかなと思いますよね。
う
ん、
そうですね。
で、実現す、僕そんなに実現はハードルは高くないと思うんですけどもね、うん、ありがとうございます。はい、
続いて愛知県高浜市の秋人さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
テレワーク 私の勤務先ではテレワーク難しかったんですが、
はい、
今回の新型コロナウイルスの問題で以前から大山さんが言っていたテレワークが業界では見直しされているようですね。テレワークが発達してくれば地方暮らしも可能だし、接触者接続者かっこ人口が少ない地方の方が有利になる時代が来るかもしれません。田舎暮らしの時代が来ればいいですよね。
ああ、これはですね、まあ、今ね、例えばいろんなことが言われてますけども、まあコロナの後は元には戻らないで、まあ、前回も言ったかな、ニューノーマルっていう時代がやってくると、まあ、いろいろ言い方あるんですよね。新時代とかいろいろありますけど、とりあえず、ああこういうふうになったらいいなと思っていたこと、あるいはこういうふうになるんじゃないかな10年先にはとか思ってたことが一気にこの 2,3 ヶ月でやってきてるんですよ。でこれから今後も6月7月で一気に社会構造が変わるって皆さん言ってますよね、はい、まあ、国内の話もそうなんですけど、いわゆるその世界の、まあ、名だたる知性の方々が、専門分野の方々が、まあ、それが歴史学者であったり経済学者であったり、人類学者、いろいろあるんですけど、いろんな方々が口を揃えて新しい世界ニューノーマルっていうのをお話してますけど、そういう意味ではこのテレワーク、あるいはサテライトオフィス、
はい、
これが僕広がると思うんですね。ですからひょっとしたらね、この今ご指摘あったように田舎と都会の在り方がひょっとしたら変わるかもしれない。
うーん、
今まであんだけ何百兆円ですよ、
はい、
積み込んでも、東京一極集中が止まらなかったものが、果たして、いや東京一極集中でいいのって、それって危険じゃないの、リスク管理でいいのっていうようなことが多分語られてきて、あんだけお金使ってても無理だったけど、皆さん、あ、やっぱちょっとおかしいんじゃないかなっていう雰囲気あるじゃないですか。そうすると他の、北海道だけじゃなくて全然いいんですよ。九州も四国も、中国地方もいろんなところで拠点ができて、昔はだから多極分散型とかいろんなもう施策が山のようにもあっても止まらなかった東京一極集中が、もしかしたらね、これを機に変われるのかなと。リスク管理っていうか、生きていくためにみたいな、はい、そんなことを僕非常に強く今ね、流れとして感じてますね。またそういう時には、まあ、このちょっと暮らしもそうですけど、サテライトオフィスもテレワークもいろんなやり方があるんでね、
はい、
お伝えしていこうかなと思います、うん、はい、あ、まだありますね、
はいはい、続いて香川県高松市の陽子さんからいただきました、は
い、ありがとうございます。
大山さん、
はい、
終わっちゃうんですか。
あ、
私は北海道のニッチな情報とダジャレが日曜日の朝の楽しみでしたMBS がいつまでか分かりませんが、なるべく長く続きますよう、ね、願っています。でも四国に公園にいらっしゃるのなら、またお話を聞く機会があるのかなと、こういうふうにね、終わっちゃうことを残念がってる方、兵庫県尼崎市の安子さん、この方も、大山さん、ちょっと暮らし MBS は続けてください、これだけ関西人が応援して番組聞いてるんですよ、頼みますよといただきました。
あ、これ紹介しちゃった、あ、もう紹介しちゃったんでもうねあれですけどね、たくさん MBS の方、うん、CBC の方、それから STV の方もね、
はい、
関東の方ももう山ほどいただいて、もう本当にもう恐縮なんですけど、うん、今現在お伝えできることは、 STV での発信は6月いっぱいでおしまいと。 CBC さんと MBS さんは僕ちょっとお聞きしてないんですけど、多分そうなるのかなと思うんですけど、決まりましたらご連絡しますね。でもその番組が終わる終わらないにかかわらず、僕は先ほどちょっとお伝えした通り、北海道田舎活性化協議会の方では地味な、ここがポイントなんですよ、ここがポイント、ね、地味な活動を続けていきますんで、よろしくお願いしますね。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。
はい、ということで、ちょっと暮らしの今までとこれからシリーズ第1弾、
はい、
今日は時間が全くなくなったんで、3分くらいですかね、ちらっとお伝えしましょう。一つだけ、たくさんあるんですけど、今日は一つだけ、先ほどちらっと触れたように、田舎と都会の関係がかなり僕変わると思うんですよ。僕は田舎って言葉大好きで、INAKA 田舎2020プロジェクトっていうのもちょっと地味に今やろうとしてる まあ、やろうとしてたらちょっとこういう状況になって止まってるんですけど、まあ、それが来年からでも、まあ、今年の終わりからでも始めたいなとは思ってるんですが、田舎と都会がどういうふうに変わっていくかっていう時に、先ほど触れたようにたくさんのお金では無理だったということで、僕はあのサテライトオフィスだとかですね、それからあの人の交流だとか、それは仕事も含めて、それも北海道中坂協議会の方をお手伝いしているので、そちらで進めていきますが、僕ね、なんか、まあ、その協議会は施策提言もいろいろしてるんですけど、まあ、そこで正式に政策提言をするかどうかわからないんですけれども、僕なんか最近ね急に思い出したんですけど、47都道府県の知事さんがいろいろ出てくるじゃないですか、
はい、
あ、47人もいたんだとかって思いません？
確かにな
かなかね
お目にかかるというか、
ね、皆さんそうでしょ、ね、そういう、あ、こういう知事さん初めて見たとか ね、
確かに自分の町だけですもん ね
自分の、ね、県だとか、あるいは市町村も大変ね、はい、振り返ってみたら昔、市町村が1万5000くらいあって、うん、で昭和の大合併で3000、4000くらいになってですか、そしてちょっと合併しながら平成の大合併で1700になったと、1万数千が今1700と。ところがですよ、都道府県って47で変わってないんですよ。記者が電車の前ですよ、記者が通ったか通らないかのような、あの電話があるかないかのような、そういった時間距離で決まっていた47都道府県がまだ同じなの、
はい、
だからね、これってちょっと道州制を本気に考えるといいかなって思ってるんですけど、そうすると今の感染の予防だって、うちの県に来ないでくださいって、北海道なんか小さい狭い県を入れていったら、狭い県のからですね面積足していったら23県入るんですよ、23入るんですよ、
はい、
だから県を超えないでくださいっていう話もなんだかなっていうふうにお聞きしながら、これは多分ね県の概念が変わるのかなって思いながら、待てよと、それでもやっぱり東京一極集中をなんかこうパシッてもう一押しできるのないかなと思ったのが、これがね、言っていいのかどうか分かんないですけど、僕すごい簡潔だと思うのは、中央省庁を地方に分散させるんです。これ文化庁が、はい、京都に行くんですけどね、それで終わっちゃったんですよ、うん、そうじゃなくて本丸の経済産業省は商いは大阪ですよと、そして例えば名古屋には文科省が行くだとか、
はい、
で北海道は札幌以外のところに農水省だとか、これだけで人の流れはガラッと変わりますから、関係企業もガラッと変わるんで、これはね全くほとんどお金がかからない、
はい、
リスク管理であり、人の流れを変えるっていうことだと僕思ってるんですけどね。ですからちょっと暮らししながら、僕はあくまでも田舎と都会を考える一つの手段ツールとして始めましたけど、その先にあるもの、これをまたあなたとですねちょっと考えていきたいなと思うんで、ご意見ご感想お待ちしてます。
大山信介のちょっと暮らし北海道。
今週のプレゼントです。
はい、今週は
厚沢町からふっくりんこお米5キロを5名様にプレゼントいたします。
ここでふっくりんこ、
はい、
これはあれですよね、今お家にいる時間長いですから、
うん、助かりますね。
いいですねこれね特A米なんです、
はい、
1年間途切れた時があるんですけど、また特A を取得して、でもね特A 取る取らないにかかわらず冷めても美味しいんですよね。ほんとね、厚沢部長が他よりいいなんて全く思ってませんけど、全然いいとは思ってないんですけど、僕は好きですよ僕は好きですよ、
はい、
僕は好きですけど、他まだまだ厚沢部長まだまだだなと思って、友人といろいろね、ちょっと地味に頑張ってるんですけどね、はい、
では大山さん、合言葉をお願いします。
今日はね、僕オライモ君に会いに行きたいって言ってくれた、
はい、
宇治市の方、僕ね、なんていうかな、
う
ん、こんな奇特な方がいるんだと思って、
はい、
合言葉オライモでいいですか。
あ、オライモくんにしますか。オライモだけにしますか。
わかりました、オライモくんで、
オライモくんで、
はい、
はい、では合言葉はオライモくんと書いてください。
これ初めてだね、はい、オライモくんね。
そうです、何回も登場はしてますが、合言葉は初めてかもしれないですね。
初めてですね、関西通算600回くらいで初めてか。オライモくん元気だな、はい、あ、でもオライモくんは、はい、あのキャラクターはね、急に思い出したんですけど、いわゆるゆるキャラの走りですからね。あれより古いのはガチャピンだ。 あれより古いのはガチャピンだけですと僕遊ぶの人が言われてますから、
昔からいる、
はい、キャラクターです。よろしくお願いします、
は
い、
合言葉はおらいもくんです。ご応募は住所氏名電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールが kura@stv.jp です。締め切りは5月15日金曜日必着でお願いします。
おらいもくんの歌ってないんですかね。
お
らいもくんよ、おらいもくんじゃないな、
ファミリーもいますからね、
ファミリーだから、なんかちょっと歌作ってほしいな。遊ぶ中に行ってみよう、はい。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週も付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です。
はい、今週は
4月19日放送、合言葉が利尻町。
あ、利尻ね、
はい、はいはい、ご案内したプレゼントは利尻町から利尻町の昆布酢&昆布だし、こちらセットにして抽選で5名様にプレゼントです。
昆布酢はね、本当もうね、トリコでしょ、はい、だしもね結構いけますよ、
ね、だし経験したことないので、はい、ぜひとも皆さん、
全くね似て非なるものなんですよね、他のものと。値段も倍くらいですけどね、うん、
は
い、
当選者は北海道札幌市英二さん、北海道北広島市広明さん、愛知県東郷町ひろこさん、岐阜県各務原市秀子さん、大阪府片野市明夫さんです。おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
そして今月も毎週の市町村プレゼントとは別にダブルチャンスプレゼントとして STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。
今月は
札幌市札幌中市の山わさび入りのイカの三条漬け、こちらを2名様にプレゼントいたします。
はい、じゃあダブルと書いてい
ただきます、ね、はい、こちらの締め切りが5月29日金曜日必着です。
はい、ということで今週はですね、エンディングモードのプチお便り特集と、はい、それからですね今後についてみたいな話なんですけど、まあね、いろんなお考えあるんでしょうけど、私の方も勉強させてもらうんで、本当ね、もう勉強で尽きないんですけどもね、あなたの声でまたいろいろとですね、いろいろとちょっと考えてることがあるんで、まあね、ニューノーマルの時代、うん、これできるかなとか、小さくまた始めますんで、ぜひご意見ご感想お待ちしてます。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りしました。